ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと安来市株式会社青少庵の川上忠宏さんと、滋賀県出身で出雲市古代出雲薬草探求会の須田ひとみさんですね。
ね、なんか文化っていうのが昔から続いてるのが分かるし、早速お話が
聞こえてきましたよ。
なんか私はなんか、
ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
須田さんってなんか親戚の方いたりとかご縁があって島根に来たんですか？
いや、遷宮の年にお参りに来たんですけども、その時に島根県の風景が好きになって、で帰ってすぐに物件検索をしたら出てきたんですよね、今の家が。
島根の物件が？
はい、出雲大社から徒歩5分というすごい場所の物件が出てきたのでお参りに来てたんですけど、もう一回翌週見に来ました、家を。
滋賀から出雲を、はい、1週間ごとに、はい、
やっぱりあと場所がすごく良かったのと、カフェをしたくて古民家の家をずっと探してたんです。で、まあ新聞通りとか賑やかじゃなく、ちょっとこう外れた静かな場所で古民家でカフェをするっていうのをもう決めてたので、もうそのイメージにぴったりの場所だったので、もう迷わずにすぐ5月に見つけて10月にもう移住してましたから。
すごい。
カフェは今そこの古民家でされてるんですか？
そうです、はい、マナイという町内で、マナイナという名前でカフェをしてたんですけれど、まあ、コロナもあって休業していて、薬草とかのワークショップとかヨガのワークショップとかそういったのを中心にしています。
それが古代出雲薬草探求会っていうので、そういうハーブとか薬草の活動を。
もともとそのハーブとか野草とかの勉強をしてましたの で、 で出雲に越してきたら、みんながその出雲の国風土記に薬草が載ってるっていうことを教えていただいて、それでその薬草についてまあ勉強会を作ろうということで、こっちに越してから2年ぐらい経って作ったんですけども、植物が好きなメンバーで。
食べれる薬草とか、そういうのって具体的にどういうメニューがあるんですか？
今だとそのマコモタケとかもその載ってますし、風土記に春だとそのつくし、よもぎとか、ほとんどのものが食べれるんですけどね。なんか逆に料理教室とかワークショップでは、なんか食べてはいけない方のことを教えてあげて、味さえこだわらなければ世の中の植物ってほとんど食べれるんですよね。いろいろ手を加えると
大事ですね。食べられないものの方を
知るっていうのは大事。そうですね、やっぱなんか似てて毒草とかもあるので、結構そういう野草の勉強とかしてる方はそういった食べられないものをちゃんと認識するっていうのもすごく大事ですから、それはなんかすごく皆さん喜ばれますね。
マコモって最近よく聞くんですけど、マコモタケ、タケですか？
マコモはもともとイネ科の植物なんですけれども、水生植物なんです。ですから水がないと育たない植物で、本来はそのワイルドライスっていうお米の原種にあたるイネ科なんですが、栽培品種でされているマコモというのは、そのイネ科の植物に特定の菌がつくと茎が肥大するっていう特性がありまして、ですからマコモというイネ科の植物に黒ボ菌っていうのが付着すると、その根元の茎の部分が肥大して、それがマコモタケと呼ばれる食べ物なんですよ。でそれ以外はそのマコモの葉っぱを、出雲大社のしめ縄に使われてたりとか、マコモ神事っていうご神事があったりとか、6月1日にあるんですけど、なんかその葉っぱの利用も多くされています。
マコモ神事知らなかった。
そうですから、9月1日にありますから、結構その日に全国からマコモ好きな人がお集まりになるんですよ。
マコモ好き
いや結構ね新茶さん多くて、
マコモの神事
そうなんです、まあ、あの栽培自体が簡単なので、うん、あの栽培されてる方が今全国に増えているのと、まあ、結構そういうご神事とかに使われたりするので神聖なものだっていうことで、なんかそういう神社とかが好きな方が来られたりですとか、全国的に6月1日はマコモ好きな方にとっては目指してくる場所みたいな感じになってます。
マコモってどうやって食べるんですか？
マコモ竹はもうほとんどあの生でも食べれますし、炒めたり天ぷらにしたり漬物にしたり、感覚的に言うと食感はタケノコとかみたいな感じなんですけど、生でも食べれるのでレンコンみたいな、レンコンって生でも食べたりできるじゃないですか。そういうなんかあの調理方法の用途はすごくあります。
そうなんですね。そんなにいろんなもので食べれるんですね。
そうですね。
マコモについてなんか詳しくなった気がします。
ぜひぜひ、これから島根県のブランド化を目指してますので、多くの人に知ってもらうために、
はい、川上さんは松江市の出身でずっと島根に暮らされてるんですか？
大学の時にだけ鳥取の方の大学に行ってまして、4年間、それから、またこっちに帰ってきてずっと島根です。
それはあの家業を継ぐために帰られて？
いえ、特にその時家業やってたんですけれども、まあ、父親はそんなに別に継がなくてもいいよというか、仕事の話したことがなくて、大学の就職活動の時にどうしようかなと思った時に、まあ、一社だけ島根で受験をして、あとは県外でしてたんですけど、まあ、幸いそこが入れていただいたので帰ってくるようなことになりました。
家業って何されてるんでしたっけ？
一言言うならお土産屋さんなんですけど、土壌すくいまんじゅうとかあの仕入れて売ったりとかっていうのもあるんですが、あとファーストフード、ソフトクリームとか、まあ、今、メインの商材というふうになると、あの島根和牛のご縁ライスバーガーっていうのがあったりとか、まあ、地元の、食材を使ってそれをあのできるだけ手軽に観光客のお客さんに食べてもらうっていうのが、知ってもらうっていうのが、まあ、仕事だなと思ってます。
すごい、ライスバーガー大好き。
ありがとうございます。
あのタレが美味しいです、すごく。
まあ頑張って作ってくれてます。
お肉自体はもちろん美味しいんですけど、タレがもう染み込んだご飯が本当に美味しくて、
はい、
はい、あれは本当に気軽に食べられる高級食材。
ありがたいです。
大好きです。
お米も美味しいですからね。
なんかそういう食材を探すのってどうやってやってるんですか？
山陰の方で、5店舗やらせてもらってるんですけど、その土地に行くたびに名物は何だろうっていうので、その、まあ、観光地なので出店を考えた時に、その観光地を回るって誰よりもそこに詳しくなってやろうっていうような、ここには何が足りないんだろうとかすごい考えたりとかするんですけど、その時に食べて美味しかったものとか、あとまだこれすごい有名なのにここに置かれてないとか、そういうのはすごく見るようにしてます。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、安来市株式会社青松庵の川上忠宏さんと、滋賀県出身で出雲市古代出雲薬草探求会の津田ひとみさんのお話、まだまだ続いていますよ。
そんなあのずっと島根の魅力を探してきた川上さんと津田さんはどうやって出会って、今一緒に何されてるんですか？なんかしてますよね、一緒に、ね、
はいはい、
内緒ですとか。
秘密の会。
いやいやいや、元々はあのその私が薬草の勉強会とかをしてまして、去年の1月にあの神門通りの方が、まあ、あと観光のガイドさんとかを中心にあの薬草の勉強会っていうのを開催させていただいて、まあ、せっかく出雲にある薬草文化を、まあ、ガイドさんであるとか、まあ、神門通りの方がもうちょっと着目してほしいっていうための勉強会に川上さんがいらしてたっていう感じですかね、はい。薬草とか植物とかハーブってお料理とか、まあ、商品とかのアレンジもすごくしやすいので、なんかそういった提案がもっと多くできたらなっていうところに川上さんが来てくださって、で、まあ、何かできたらいいねぐらいの感じからスタートしたっていう感じです。
そうですね、あの最初今クラフトコーラをマコモ入りで作ってるんですみたいな話を、
そうそうそう、マコモのパパのパウダーで、
はい、お話伺う前から、まあ、そのマコモっていうのにはちょっと僕も注目はしていて、まさかマコモの会の創設メンバーもしておられるなんて知らなくて、でそこから食い入るようにお話をしていった時に、まあ、生まれたのが出雲ハーブプロジェクトっていうのを今やらせてもらってまして、
なんかやっぱり薬草というとちょっと難しいですし、なかなか何かわからないっていうことで、まあもうちょっとなんかこう出雲のハーブが観光資源の一つになればいいなっていうことで、気軽になんか飲んだり食べたりワークショップしたり伝わりやすいプロジェクトをしていこうみたいな感じで、出雲ハーブプロジェクトっていうのを作ったっていう感じです。
ワークショップとかよくされてる場所って、あそこってなんてお店でしたっけ？
ザギフトがそのセイショーンさんのお土産物屋さんの2階にあります、新聞通りの、は
い、そこで出雲ハーブプロジェクトさんのいろんな商品とかを飲むことができるんですか？
そうですね、商品があります。コーラってあるとか、そういったあのマコモの葉のお茶とか、あとは
クラフトコーラの原液であったりとか、不時掲載 の、 あの薬草を使ったレモネードのシロップだったりとか、まあ、これちょっとまだ先の話なんですけど、お店で使ってるソースだったりとか、家でそういう味を召し上がっていただけるものとか、あとはまあマコモの会で頑張っておられるお仲間の方の商品をうちで取り扱わせてもらったりとかっていう販売とかをさせてもらってます。
不時着にもいっぱいそういう薬草が載ってるんですね。
そうですね、まあ、あの植物自体が110数種類載っていて、そのうちの半数以上が薬草だとされています。
すごい、あらゆる草が食べれるって思ってきた
そうそうですよなんかうち私あのお店でまな板でその薬草のワークショップしてた時は、皆さんが帰る時はなんかうちの庭の雑草が全部食べ物に見えるって言って帰られてましたから
すごい知識でこう景色が変わるみたいな経験ですね。そうですね、はい、店舗が広域にわたっていて、そこを拠点にこうハーブプロジェクト展開していくみたいな。
ひとまずあのハーブプロジェクトはあのどうしても、まあ、マコモ神事もあの鈴見野の祭りっていうあの出雲大社さんでの神事だったりとか、あと出雲大社さんのご本殿に使われているしめ縄がマコモだったりとかっていうところで、あの出雲大社さんを中心に発信していく方が理解をしていただきやすいので、うちの一社だけじゃ無理なので、神門通りの仲間と一緒に鈴見野の祭りが来た時にはマコモフェアを打ってみたりとか、そういうようなの今あの画策をしてまして、仲間のお蕎麦屋さんだったりとかお菓子屋さんだったりとかにそういう材料を提供して一緒にやっていきましょうっていうような感じで、出雲大社さんの前のあの神門通りを中心にまずはあの伝播していきたいな。
じゃあこのプロジェクトはもう地域をどんどん巻き込んで、関わる人もどんどん巻き込んで広げていくっていうようなイメージなんですね。
そうですね、山陰の観光を引っ張ってるのはあの出雲大社さんだなっていうふうには思っているので、そこの母数が増えればあのシャワー効果で絶対に地域が良くなるっていうのはちょっと僕の持論であるので、僕は5年前ぐらいに出雲大社店をオープンしたんですけど、すごく受け入れていただくあの風潮があって、新しい意見とかっていうのをウェルカム受け入れてくださる方がすごく多くて、その組合の理事の方とかも昔からのあれじゃダメだって、やっぱ新しいことやんないとっていう意識が非常に高い観光地なので、普段そういう会とかあんめったに入らないんですけど、その出雲大社の会だけはあの広報としてやらせていただいてます。
須田さん、なんかここちょっと島根気になるわみたいなことってありました？
越してきてですか？
うん、
もともと私関西人で、関西でも結構性格が賑やかな方だったので、皆さんちょっと控えめだなっていう印象はありましたねなんかカフェとかしててもすごいお客さん いるのって心配になるぐらい静かに召し上がってたりとかなんかそれをちょっとああと思って、まあ、だから逆になんかその意地悪なこと言われたりとか、なんか冷たい言葉を浴びせられたりとか、なんかそういうことがなかったので、すごい居心地は良かったですけどね。
逆に川上さん、ずっと山陰に暮らしてきて、はい、島根で今お住まいで、
はい、
それでもやっぱりここ気になるわみたいなとこあります？
まあ職業柄なんですけど、僕も本当多分仕事のことしかやってないんで、あの仕事以外のこと喋れないんですけど、島根って横に長いじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあ西から東まで全部観光楽しんでもらおうって思ったら、まあ相当なお休みがないとあの1週間必ず皆さん休んでくださいみたいな。
離島もあるで、離島も、
はい、離島の沖の島僕沖もすごい先輩がいて、あの結構行くんです。年に1回は行かせていただいてるんですけど、やっぱ全部を楽しむってやっぱあの不可能があって、やっぱランドマークから頑張っていって、でそのランドマークがしっかりと観光客をさばけるようになったら、そうじゃないエリアからの商品を受け入れて、その地域だけいいっていうんじゃなくて、島根県なんで浜田のものを販売するとか、あのそれから江津のものを販売する、増田のものを販売する、邑南町とかいいものにあふれてるので、商品開発が大事なのかなと思います。
須田さんはここでなんか将来こうしたいなとか、さらにイメージ広がってることありますか？
さらにですか。もともと体弱かったので、私自体がめっちゃ健康オタクなんですよ自分の体を丈夫にするために。でなんか健康ってすごい皆さんね、今特にコロナ禍で大事に思われてるし、まあ、仕事とかしててもみんなが健康になっていくようなことがなんかあるといいなっていうか、だから出雲はなんかパワースポットって言われてるんですけど、よりもっとなんか行ったら健康になるみたいな、なんかそうやってちょっとヨガの企画をしたりとか、なんかそういったこともあのしてるんですけど、なんかもっと多くの人が健康に、出雲に来たら本当癒されて健康になったわみたいな、まあ、もちろん出雲市も島根の人も健康でいてくださればいいんですけど、そういうお手伝いできればいいなと思ってます。
川上さんはここで何をしていきたいってありますか？
基本的には全てはうちのスタッフとかがまず幸せに暮らせるっていうところが一番の、まあ会社としての理念としてもあるので、まあ、それを成すためにそもそもまあ近くにいる方々を幸せにする、まあ、そのプロジェクトがこれだっていうふうに思って、
ハーブプロジェクト、
ハーブプロジェクトですよ。
すごいね。
そうですよ。出会った人と、それからこのコロナ禍っていうタイミングっていうのが全てあのこれやれって言われてるような感覚だったので、周りの人が三方よし以上で健康にもなる、自分たちが頑張ってあのそれを召し上がってくださる方が増えれば健康な人も増えるし、やりたいことがなされれば地域活性にもなるし、うちのスタッフも困らないしっていう、もう、まあ、もう一度同じコロナになった時にはまたもうどんどんそれを推し進めて、まあ、もうコロナに限らずですけど、疫病って多分人間の歴史上ずっとあることなので、あの体についてまた考えることってあると思うので、それをもう推し進めてもうやるだけだなって思ってます。
ハートフルデイズ、
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。